前にもお話をしましたけれども、2週間前なんですが、使徒言行録の15章は使徒言行録全体において一つの転換点、ターニングポイントになっていると思います。ユダヤ教社会においてはもともとはですね、神様の救いというものはユダヤ人にだけもたらされると信じられていました。少なくとも異邦人が神によって救われるためには割礼を受けてユダヤ人にならなければならないと考えられていました。それがユダヤ教における救いのイメージだったわけですね。けれどもそのような救いのイメージというものが変化していく、その変化が一つの形として目に見えるものになっているっていうのがこの使徒言行録15章だということができると思うんですね。で、当たり前だと思うんです、考えてみたら。というのも、神様を求めるのはもちろん一人一人の具体的な生き方をしている、違いを持った多様性を持った一人一人の人間、姿形が異なっているように生まれ持っている背景、その中で今直面している課題や状況も違います。ですからそのような一人一人が神様を呼び求めるとき、違ったように、少しずつ違ったように神からの救いをイメージするっていうのはすごく当然だと思います。そのように考えてみますと、福音というものがパウロやバルナバによってエルサレムからだんだんと今のトルコ、そしてギリシャ、そしてヨーロッパ、あるいはエチオピアの方に広がっていく過程において、イエス・キリストの福音というものがユダヤ人以外の人に出会っていく、その過程においてユダヤ人以外の異邦人がユダヤ人とは異なった救いをイメージするっていうのは当たり前のことだと考えます。そのようにして少しずつ神の救いというもののイメージが変わってきている中において、この使徒言行録15章があるわけですね。別の言い方をすると、この使徒言行録15章だけではなくって、使徒言行録全体がユダヤ人だけにとどまっていた神様の救いが異邦人へと広がっていく、その過程を物語る書物であるということができます。使徒言行録の著者はイエス・キリストの福音が異邦人にまで広がっていく、そのような様子を、聖書的な表現ですけれども、異邦人が聖霊を受けたという言葉で表現をしているわけですね。で、もちろん2週間前にもお話をしたと思いますけれども、現在21世紀の旭川に生きる私たちは、神様の救いというものが特定の民族的なルーツを持つ人たちにだけ限られるわけではないということは信じているし知っています。そのことは私たちにとってはあまりにも当たり前のように思えるので、改めて考え直す必要はないんじゃないかと思う。けれどもそのことは実は人類の信仰の歴史において、キリスト教の歴史において、いつの時代においても当たり前の話ではなかったわけですね。単純な例で言えば、この前は宗教改革の例を出しましたけど、白人の人たちが黒人の人たちをどのように例えば北米大陸で扱ってきたか、その一つ例を取ってみても、神の救いがやっぱり白人に与えられると思っていたっていうことあると思うんですね。はっきり言ったかどうか別の話ですけど、いずれにしましても、パウロやバルナバはイエス・キリストの福音がユダヤ人から異邦人へと広がっていくために用いられた器であったと言えると思います。福音っていうのは、言うまでもないですけども、イエスという人を自分の救い主であると、キリストであるという、そういう信仰、そして信じた人は救われるんだ、そういうものですよね。その福音の素晴らしさが信じる人に生きる力を与えます。今苦しくて今辛いと思っているこの私に、 過ちを犯してしまって恥ずかしさのあまり自分は生きるに値しないのではないか、あるいは他の人の前に出ていくことはできないのではないかと思ってしまうこの私に生きる力を与えてくれる。もしこの私が神様の救いを本当に求めるのであれば、他の誰にも分かってもらえなかったとしてもきっと神様は分かってくれる、そういう信仰だと私は信じています。イエスがキリストであるっていうのがイエスキリストの福音だから、ただ信じればいい、そこには割礼は必要ないというのが、パウロとバルナバがアンティオキア教会を拠点にしながらユダヤ人以外の異邦人に伝えていった福音の中身だと思います。けれどもですね、エルサレム教会の人たちはそうは考えなかった。異邦人が神によって救われるためには割礼を受けてユダヤ人の一員にならなければいけないと考えていました。ですからアンティオキア教会に異邦人が集まって神様を信じている、神を受け入れているとエルサレム教会の人たちは聞いたときにですね、そして異邦人が割礼を受けないでそれなのに神への信仰に入ったとどうやら彼らは思っているらしいとエルサレムの人たちが聞いたときに、エルサレム教会の一部の人たちはいても立ってもいられなくなってアンティオキア教会に行った、アンティオキア教会で行われていることは見過ごしにできないと考えたのだろうと想像します。それは自分の良心と信仰に照らし合わせて考えるときに、異邦人も割礼を受けるべきだ、割礼を受けることこそ異邦人が救われる道だと本気で信じていたからだと思います。逆の言い方をすれば、それぐらい割礼とはイスラエルの民にとって大切なものだった。弱く小さかったイスラエルの民が神によって救われた契約の印、それが割礼。神様がイスラエルの民に救いを約束してくださっている、昔もそして今もその約束の印としての割礼ですから、ユダヤ人にとって割礼というものは自分の生き方を支えるものであったに違いないと思うわけです。このような話はもう2週間前にしたわけですけれども、いずれにしても確認したいことは、今ここで神様の救いというものに関して二通りの考え方があるということですね。で、皆さんと一緒に考えたいこと、皆さんに考えていただきたいことは、この二つの考え方のうちどちらが正しいか、あるいはもう一方が間違っているのかということを確かめたいわけではないんですね。そういうことではなくって、神様の救いについてこういう二つの考え方、その二つは対立していますけれども、それぞれを真剣に追求した人たちのことをちょっとイメージしてほしいなと思うんですね。単純にこっちがいいあっちが悪い、こっちが悪いあっちがいいとかいうことを抜きにして、どういう状況だったのかっていうのをイメージしてみていただきたい。対立する2つの考え方がぶつかります。真剣だから、お互いに自分の方に正義があると思っているから、衝突するとき、じゃあ何が起こるんでしょうか。で、使徒言行録15章6節によると、エルサレム教会とアンティオキア教会は話し合うことにしました。で、それが、使徒言行録15章の込み出しにありますように、エルサレム使徒会議と一般的に言われている話し合いなんですね。じゃあこのエルサレム使徒会議の内容に少し踏み込んでみたいと思いますけれども、まずですね、前提として押さえておきたいことは、この使徒言行録を書いた人は、ルカ福音書を書いた人と同じ人って言われていますけれども、パウロの考え方に近い立場を取る人だったようなんですね、どうも。ですから当然のことですけれども、今私たちが読んでいる使徒言行録15章にも、パウロやアンティオキア教会側の立場に組みする意見っていうものが主に記録されているわけです。その意見の方を使徒言行録を書いた人は強調したいから。で、聖書を読んでみたいと思います。7節からですね。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。 それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのに、なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。これはペトロが言った言葉ですけれども、感動的な言葉だと思うんですね。で、このペトロが語ったとされている言葉に力を感じます。きっと信じるっていうのはこういうことかなっていうふうに思います。誰か偉い人の権威に寄りかかることでもないし、他の人よりたくさんの知識を持っていることでもないし、文句のつけようがないくらい論理的な話を展開することでもないんだと思うんですね。ただ神様との関係において、神様と私との一対一の関係において、自らの良心が命じるところを、信じるところを語る。で、この私に誇るべきものが何もなくても、この私が過ちを犯し恥ずべき存在であったとしても、この私が孤独に苦しんでいても、神様を信じるがゆえに大胆に語る、いや大胆に語る力が外から私に与えられる。あるいは知らず知らずのうちに、どこから湧くのか分からないけれど、私の内側に泉のように湧いてくるっていうことだと思います。けれども、気をつけたいことは、大切なことは、だからといって自分の思いだけを何が何でも主張すればいいというわけではないと思うんですね。主張する内容っていうのは自分の思いではなくって、神様の思いでなければいけないと思います。自分の思いじゃなくって、それが神様の思いであると心から信じられるからこそ、圧倒的多数の人々に囲まれてたった一人になっても怖くないし、勇気を持って自分の信じる真理を語ることができるようになるんだと思います。もう一つ言うならば、もちろん私たちには何が真理なのか、何が神様の御心なのかは完全には分かりません。ですから私たちはいつも謙虚さを持って自らの信仰や在り方を振り返る必要が絶対にあるんだと思うわけですね。それぐらい、この15章7節以下のペトロの言葉には力があると思います。で、今日は少し角度を変えてみたいと思うんですけれども、今日はですね、礼拝への招きの言葉として、ガラティアの信徒への手紙の2章1節を読んでいただきました。ちょっと開いてみていただけますか。新約聖書の343ページですね。ここも使徒言行録15章と同じようにですね、エルサレム使徒会議についての内容に触れているんですね。ですから、もう一度2章の1節から3節までを読んでみます。その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際、テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について、人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし、私と同行したテトスでさえギリシア人であったのに、割礼を受けることを強制されませんでした、っていうんですね。使徒言行録に書かれていないことが、このガラティアの信徒への手紙の2章に書かれているわけです。しかも、このガラティアの信徒への手紙はパウロ自身が書いたと言われています。内容を見てみると、パウロはですね、エルサレム使徒会議にテトスを連れて行っているんですね。テトスって誰なんでしょうか。ここに書いてあるように、ギリシア人でありながら、異邦人でありながら、神を受け入れてキリスト者になった、信仰を受け入れた、そういう人物です。つまりですね、パウロは 救われるために異邦人も割礼を受けるべきかどうかということが争点になっている議論の的になっているエルサレム使徒会議にわざわざですよ、割礼を受けずに神様を信じるに至った、神を受け入れたテトスを連れて行っているわけですね。でこういうパウロの態度は、まあ、いろんなふうに解釈できますけども、一つにはエルサレム使徒会議でほらこういう人が生きた証拠としているんです、割礼受けてなくても本当に生き生きと神様との信仰の関係に入っているんですということを示す生きた証拠になると思います。でもですね、みんながそういうふうに好意的に受け取ってくれるとは限らない。少しひねくれた人はテトスを連れてくるパウロの態度を挑発的なものとして受け取るかもしれません。受け取りようによってはまかり間違えばエルサレム教会の人たちに対する当てつけのように取られる可能性もあると思うんですね。そんな緊張をはらんだエルサレム使徒会議、細かくお話ししていけばいろんなことをお話しすることができると思いますけれども、今日は少し飛んでその結末を見たいと思うんですけど、どうなったでしょうか。これはガラテヤの信徒の手紙2章3節にあるように、異邦人キリスト者であるテトスも割礼を受けることが強要されなかったっていうんですね。まあ、端的に言って一言で言えば、エルサレム使徒会議はアンティオキア教会側の勝利に終わった、パウロたちは勝ったと一応は言うことができるのかなと思います。でそれがエルサレム使徒会議の一応の結論なんですね。エルサレムの教会はユダヤ人に福音を伝え、アンティオキア教会は異邦人に福音を伝える、お互いのやり方には干渉しない。でもですね、使徒言行録15章の19節以下を見てほしいんですけど、最後にイエスの兄弟であったヤコブが、まあパウロたちは異邦人の方に行って私たちはユダヤ人に行きます、それでいいでしょ、 OK、 相互に干渉しません、でもこのことだけは守ってくださいと言って条件をつけました。偶像に備えた汚れた肉を食べてはいけません、みだらな行いをしてはいけません、締め殺した動物の肉と血を避けてください。これは基本的にユダヤ教の人たちが守っていたそういうものですね。信じれば救われる、まあ、2週間前に信仰義人論という言葉を紹介しましたけれども、その考え方からすると条件付きなんですね。ステーキでちょっと 生っぽいものを食べるの好きな人は罪人になってしまうわけですね。まあ、幸い私は食べませんけどよく焼いたものが好きですけども、まあ、それは冗談ですけど、福音に条件がつけられているということですね。で皆さんはこのようなエルサレム使徒会議の結末についてどういうふうにお考えになるでしょうか。納得されるでしょうか、それとも消化不良の感を抱くでしょうか。一応の大原則はエルサレム使徒会議の決着の仕方はお互いに干渉しない、相互不干渉であると言えます。でこれはお互いに干渉しない、お互いにお互いを尊重するって言えば聞こえはいいんですけれども、でも逆の見方をしたらですね、内容的なところに踏み込んでしまったら収拾がつかなくなるんで、収まりがつかなくなるんで、だから最後まで内容について突き詰めることはしなかったっていうことなのかもしれないなと思うんですね。対立する意見を持つ人が2人いるっていうこと、皆さんも日常生活の中でよく経験されると思います。お互いに自分の意見が正しいと思っている、自分の方に正義があると思っている、そういう2人が争っているという場面を想像してみてほしいんですね。そしてその争いにある程度の解決を見出さなくてはいけない、納得できなかったとしてももうそろそろ終わりにした方がいいということは分かっているから。でもだからといって曖昧に物事をうやむやにしていいんでしょうか。お互いに最後まで妥協しないで自分の正義をぶつけ合う方がすっきりはするかもしれないけれど、でももしそういうことしたらいつまでも争いは終わらない。でも終わらせるために 目的のためには手段を選ばないというようなことでもいいんだろうか。そういう時皆さんだったらどうなさるでしょうか。実はですね、まあ、お話しできる範囲でお話しますけど、私は最近あるトラブルを経験しました。すでに一応の解決を見たのでお話を少しだけしますけど、詳しいことには触れませんけど、まあ、第三者に入ってもらって一応の解決を見ることができたんですね。その一連の過程でいろんなことを感じたんですね。でそのことを今日の聖書箇所を読みながらどうしても思い出してしまいます。で私が巻き込まれたトラブルっていうのは、結局は内容的な面につきまで踏み込んで突き詰めて話し合うということはしませんでした。それをし始めると時間ばっかりかかり、なかなか解決しないだろうということは簡単に予想できたから。けれども私たちの立場としては、相手方の言い分に非常に理不尽なものを感じていた。けれども相手方を納得できるという可能性は低いと思っていた。で内容的な面においては今でも私たちは間違っていなかったと私は信じています。そして内容面で争っても究極的には最後には負けなかったであろうと思っています。今でもそう思っています。でもですね、これ以上これを長引かせたくないといろんな意味で思ったので、ですから結局今回私が経験したケースも内容には深くは踏み込まず、現実的な方法で一応の解決を取ったんですね。でその過程においていろんなことを考えて感じました。最初に考えたこと、皆さんもちょっとご自分の生々しい、なるべく生々しい体験を思い出しながら考えてほしいんですけど、そういう時どういうことを思われるでしょうか。私が思ったのはですね、周りの人っていうのは勝手なこと言うんだなっていうことを思いました。まあ、事情がよく分かってないからっていうこともあると思うんですけれども、そういうふうに言うんだなっていうことを思ったんですね。でもそういう意見だけじゃなくって、一方で励まされることもたくさんありました。で最後まで特に一緒に悩んでくれて話し合ってくれた人たちには、本当に心からの感謝と信頼を感じています。今回こういうことを経験したことはこの人たちと深くつながるためだったんじゃないかって思えるくらい。でまたいろんな方に相談したんですけど、ある方の発言には本当に心から励まされました。その方のアドバイスを聞いた時に、もう霧がかったもやがこう晴れていくような感じがしたんですね。その人がどういうアドバイスをしてくれたかっていうと、どっちの道を行っても苦しむんなら、あなたらしい選択をして苦しんだ方がいいんじゃないですかって言ってくれたんですね。その方が後できっと後悔が少ないでしょう。それはあなたの生き方であり生きる姿勢の問題だという言葉を言ってくれた人がいました。その言葉を聞いて私は心が本当に軽くなるのを感じました。そして改めて思ったのは、その時に私が自分の何にこだわっているのかということが明らかになったような気がしたんですけれども、それは正しいものをどこで誰と確認するんだろうということなんですけれども、その時改めて思ったのは、この争っている相手に確認できなくてもいいやっていうことですね。そのことを改めて受け取り直すことができて、そう思えた時に心は自由になれたと思います。その上で、内容面に踏み込まない解決、一応の解決っていうふうにしか言えない方法を選ぶことに、したわけですね。で今日の話をこうちょっとまとめたいと思うんですけど、なんでこんな自分の最近経験した話をしたかっていうとですね、実はですね、聖書には詳しくは書かれていないんですけれども、いろんな聖書学者の研究によって、この、エルサレム使徒会議、エルサレム教会とアンティオキア教会の対立も単なる信仰上の対立っていう形で決着が図られたのではないんじゃないかっていうことが、まあ言われて指摘されているんですね。そのことを少しお話したいから、私の経験を今お話しました。でもう一度ガラテヤの信徒への手紙2章の8節から10節までを読みたいと思いますので、どうぞご覧ください。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、 異邦人に対する使徒としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。エルサレム使徒会議っていうのがいつ開かれたかっていうと、だいたいイエスが死んでから15年後、まあ、32、3年に死んだって言われているので、紀元後の47年、48年、あるいは49年ぐらいにこのエルサレム使徒会議が開かれたっていうふうに考えられているんですけども、聖書以外の歴史的な資料を見ると、どうやらその頃パレスティナに深刻な飢饉があったっていうんですね。食べるものがなくなっていった。でその飢饉によって、どうやらエルサレム教会は経済的に困窮していったらしいということが言われています。ですからこのガラティアの信徒への手紙2章の10節にはですね、軽くしか触れられてないんですけれども、私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、っていうのはパウロたちがエルサレム教会の人たちに送金する、献金を渡すっていうことだろうと考えられます。どうやらそのことがエルサレム使徒会議の別の一面、裏側での取引だったのではないかというふうにも言われています。でこのことはですね、コリントの信徒への手紙にも少し書かれているんですけども、今は開きません。で何が言いたいのかっていうと、私たちが生きている現実っていうのはきっと綺麗事だけでは片がつかないっていうことだと思います。きっとエルサレム使徒会議において、パウロたちやアンティオキア教会側の主張が通った背景には、エルサレム教会の貧しさ、そしてエルサレム教会の経済的な支援が合意されたからだということがあったと思うし、もう一つは紀元後70年にエルサレム神殿が破壊されてしまって、本当にこうエルサレムからユダヤ人たちが昔のようには生きていけなくなる、散らされていくっていう、そういう現実があったからということが確実に影響を及ぼしていると思います。でもそれでも同時に確認したいことは、私たちはそのような物理的なこと、経済的なことだけを求めて生きていくのではなく、パンのみによって生きていくのではなくって、神様の言葉によって生きていくわけですけれども、信念とか良心とか信仰とか正しさから離れては生きていくことはできないんだと思うんですね。私たちは信仰者であり、神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きていきたいと願っています。でもだからといって霞を食べて生きていけるわけでもありません。人間的な現実の世界と神様への信仰の世界、この二つの狭間を生きていると思います。じゃあそのような私たちは決断を迫られるときに、どこに基準を置いて、何に基準を置いて決断をしていくことができるんでしょうか。正しさから離れては生きていけないけれども正しさによってのみ決断できるわけでもないと思うんですね。きっと具体的な一つ一つのことはその中にあって、祈りながら考えていくことしかないと思いますけれどもそのようなあり方しかできない私たちであっても、きっと神様はそのような私たちを受け止めて愛してくださるのではないかと信じています。それが信仰によって生きるということではないかと感じています。一言祈りましょう。神様、あなたによって今私たちが呼び集められているということを信じたいと願っています。どうか私たちの信仰を増し加えてください。すぐる1週間あなたによって守られたように、今日から始まるこの1週間もあなたとの交わりにおいて、あなたに心を集中して一つ一つのことを心を込めて当たっていくことができますように導いてください。このお祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。